1232ページです。第3波をお持ちの方は1188ページになります。
聖書をお読みいたします。イザヤ書40章27節から31節。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。以上です。
イザヤ書40章26節から31節までを通して、なぜ進化論ではいけないのかと題して、赤井牧師にメッセージをしていただきます。
改めてご挨拶します。おはようございます。今日は聖餐礼拝です。大きなテーマを挙げてしまったので、しまったなと思っていますけれども、一緒に味わっていきたいと思います。昨日は原家今田家の結婚式がここで行われ、また豊谷市の方で井上家の皆さんが行かれ、新先生の結婚式があり、二手に分かれて大きな祝福の日でありました。寺川長老も森本長老も戻ってこられ、西村先生もお元気で御用を務められて感謝であります。私は月曜日に入院して、火曜日にカテーテルをして、今回無事に終わり、ステントの数は増えなくて10本止まりで、10箇所で、守られております。ご報告し感謝を申し上げます。年間用語で、キリストの奥義に生きるというテーマで何回かお話をしてきました。エペソ書の全体から、特に3章から始まったこの箇所で御言葉を味わっていますけれども、私は今日は非常に論理的な、哲学的なといいましょうか、そういう内容ですから、映像も使った方がいいと思ってパワーポイントも用意しております。説教台を出していただきますでしょうか。私が出すんだ。本当にもろこのなぜ進化論ではいけないのか、そんなことを今時古臭いではないか、そんなことを言ったら人が来ないじゃないか、そういう恐れがあるテーマです。この大きなテーマを今日は掲げて一緒に御言葉から味わっていきたいと思っています。と申しますのはですね、 今日の御言葉は実感に基づいています。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならない。出エジプト記20章4節。神様は偶像を禁じておられます。進化論は偶像宗教です。なぜそうなのか、そのことを今日、限られた時間の中で見たいと思います。近代合理主義の枠組みの中でみんなが一緒に共同で見ている幻想があります。その一つが進化論です。日本人のほとんどが進化論を信じています。進化論を信じてないとなどと言ったら非科学的人間だとみなされます。バカにされます。私は福音を恥としないと一方では思いながら、福音が語れないのは進化論者を恐れているからです。現在進化論思想がどのようになっているか、子供の頃に聞いた小学校や中学校高校で習ったわずかな古い情報で進化論を信じきって疑わない、中学生ぐらいになると教会から離れてしまう最大の原因です。大人になってもその枠組みから離れません。学位はもらえないし、公的な場所で進化論を否定したらそれこそ立場が悪くなります。別に私は進化論を面と向かって否定する必要があるとは言っていません。賢く動いたらいいんです。しかし自分の確信を失ってはいけない。神が天地万物を創造され、種類に従ってお作りになった、人間もお作りになった、これが神による創造です。私たちが進化論を受け入れることができないというのは、単に聖書が創造を語り進化を否定しているからだけではありません。進化論そのものが科学的にも根拠がないからです。進化思想では人間存在に生きる価値も意味も希望もないからです。だから現代の日本は子どもたちが疲れているんです。今日の最後に出てくる40章の最後に出てきます。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き。前に映像が出てきます。この箇所の終わりの頃に今の箇所が出ています。お手元の聖書にあることだと思います。さて、そんなわけである方はなぜ神様を信じている私が進化論を信じなければいけないのかと疑問を持っています。私は50年以上神様と共に歩いてきました。神様との交わりを持っています。神様は私の拙い祈りを聞き答えてくださいます。悲しみの中で私を支え、私の人生に対する大きな目的は私を御子の形に似たものとするとあります。それを信じています。見ての技を、神様の見ての技を至るところで見ているから神様を信じています。このグローリア礼拝堂も皆さんと一緒に神の御技として見ているわけです。時計を見たら誰かがそれを作ったんだと分かります。この私たちのいる広大な限りない宇宙は時計よりもはるかに素晴らしく複雑で、それを作り保っていてくださる方があるからです。 時計の部品をすべて集めて、私は小さい時計を今持ってます。これをバラバラにして箱に入れてずっと振り動かしていたら時計になりますか、ね、皆さんの座っている椅子、特に木造の椅子であれば、これをバラバラにしてぐるっとミキサー車にでも入れてぐるぐる回したら元の椅子になりますか。誰かがつなぎ合わせ、継ぎ合わせ、組み立てて、そして椅子になる。それを否定するその人々に対して神様はこう言われます。詩編14編、聞いてください。愚か者は心の中で神がいないという、私じゃないですよ、神様がおっしゃる。彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない。罪って何ですか。作り主の神はいない、作り主の神を否定して偶然にできたということを言うのが罪です。神を神と認めない、自然界を神として、偶然の法則を神として、偶像崇拝他ならないじゃないですか。神様はそういう日本に対して、世界の人に対して、愚か者は。ところが神様は非難するだけじゃなくって、こういう人を愛し、こういう罪人のために一人を送り、救いの道を開いてくださったわけです。ところが神様を信じているクリスチャンまでもが、そういうあまりにも周りが進化論思想で固まって広がっていると、もう心が揺れ動くんです。大丈夫かな。進学校に行っていろんな人が、進学者たちはいろんな人がどうも本気で創造の神を信じているようには思えないと思うとね、牧師になっていこうもって心を燃やしてきた人も心が揺らぐんです。下手したらそのまま進学校出ちゃうんです。牧師になって創造の神を、先ほどのあがめよ、主をあがめよと言ったあの賛美がなくなって、給料のために教会で働くようになりかねません。私自身そういう弱さを感じました。で、永遠の道という本を伝道するときに書くように言ったときに、私は腹決めたんです。神の創造をそのまま信じるかどうか、それがあの永遠の道になっているんです。その頃、堀越先生が来てくださったり、宇佐美先生が来てくださったり、そういう方々の紹介で海外の自然科学者で、いろんな科学的な分野の方々がアメリカやオーストラリアから来て、いろんな情報を提供してくださいました。科学者によって私たちは創造を信じているのではありません。聖書の御言葉によって神が創造されたということを信じているんです。それを科学者たちもが自分たちの分野で聖書だとの通りだと思うと言っている。そういう助けになるからです。さて、このように本当に私たちは神様が備えてくださったことを大事にしてきましたけれども、多くの教会ではここまではっきり言うことはされていないと思っています。ですから最大司の赤江はあんなことを言って大丈夫かなと思っている先生方はいます。同盟教団の中でもいらっしゃると思います。構わないんです。私もうすぐ死にますから、信じて生きてきたことをそのまま語ります。聖書を信じているからです。皆様いかがですか。いつ、もうすぐと言ったってね、明日や明後日か今かもしれません。それは神様だけがご存知です。でも悔いがないように生きていきたいんですね。さて、では聖書から見ていきたいと思います。今日の40 章を見ていただいて、まずですね、12節、40章の12節、預言者イザヤが前半ウジヤが死んだ時に語りました。紀元前740年、昨日結婚式で神様が人類を創造された、万物を創造されたというところから41章からお話をしました。後半の40章に入って、ここからかつてイザヤが予言していたようにバビロンに捕らえられて、そしてこれからの解放を待っているという、そしてさらに続く神様の永遠の大きなご計画の中で、イザヤは長い生涯の中で後半を書いています。一節、慰めよ慰めよ私の民よ。神様はこのように預言者イザヤを通して改めて慰めの書を与えてくれています。十二節、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を測り、地の塵を増に盛り、山々を天秤で測ったのか。諸々の丘を測りで、誰が主の霊を押し量り、主の助言者として主に教えたのか。手幅ってこれですね、私の手のひら、これで大海原を、あるいは大宇宙を、これを山々を測ったのか。誰もいません。神は全能の神である。お手元の説教のアウトラインにそのことをまず12から14で述べています。続く15節、見よ、国々は手桶の人しずく、はかりの上のゴミのように見なされる。見よ、主は島々を塵のように取り上げる。レバノンも焚き木にするには足りない。その獣も全焼の捧げ物にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主には虚しく何もないものとみなされる。全世界の国々の支配者であり主権者です。習近平もトランプもプーチンも安倍も、名前呼び捨てで申し訳ないけど、かつてのどのような君主も皇帝も物の数ではない。エジプトの王もパロも神様の目から見れば本当に現れては消え去っていく、そういう泡吹のような存在だというんです。十八節、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。偶像の話です。芋の芝鋳造をいて作り、金細工にはそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない彫像を据える。これが作られ売られている金属や木や石で作られた偶像のことです。しかし22節から、神様は歴史の支配者だと名乗っておられます。主は地を覆う天外の上に住む方、地の住民はバッタのようだ。主は天を薄着のように延べ広げ、これを天幕のように張って住まわれる。君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを虚しいものとされる。彼らが植えられまかれ、いよいよ地に根を張ろうとする時、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。先ほど申し上げたどの時代のどの支配者たちも、 風やもみ殻のように消えていったんです。これが全能の方の支配される歴史観なんです。25節26節にそれだけで終わらない。神はこの地上と歴史のすべての国々の支配者であるとともに全宇宙の支配者であられる。25節それなのにあなた方は私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は言われる。あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。誰が創造したか、その万象というのは宇宙の数えきれない星のことです。アブラハムに夜空を見上げさせて、あの星を数えてみようと言われた。あなたの子孫は星の数のように増えると言われた。私たちの肉体は60兆の細胞で作られて、一つ一つが違います。一人一人細胞は全部違うんです。指紋が違うよ、名前をつけているんです。私の細胞には赤江博之の実印が押してある。神様がそうされているんです。皆様もそうですよ。これ信じるも信じないもない事実です。私たちの肉体は小宇宙です。こんなすごいものを作った方が霊的な体、神のこの復活の命を与えてくださる、できるはずと思うのが普通です。さて、宇宙をお作りになったお方で、22節にこの前この教会に来てくださったハートネット博士が、天文学者としてもいろいろ講演くださいました。この22節後半、主は天を薄絹のように延べ広げ、これを天幕のように張って住まわれる。この宇宙の写真を撮ると真ん中に銀河系があり、そのちょっと外れたところに地球がある。全宇宙を見渡すことができる位置に置かれている、そういう映像を見せながらお話しくださいました。偶然でしょうか。神様はそのようにしてくださった。はじめに神が天と地を創造された。宇宙の広いところから地球を作ったんじゃなく、地球発、光は遠くから来るんじゃなくて地球から広がっていったというのが、アインシュタインの原理を用いてハートネット先生は自分の仮説を計算して論文に載せていると紹介してくださいました。その時、この天を薄絹のように延べ広げ、天幕のように張って住まわれるという御言葉の表現は、まさに神様が宇宙の創造者であり支配者であるということを語っています。でもそれは見過ごしにされています。そのお方を私たちは見過ごしにしています。9節を見ると、見よ、あなた方の神を見上げなさいと言っています。それは私たちが見落としてしまうからです。もう一度26節を見ると、あなた方は目を高く上げて神様を見上げなさいと言うんです。さて、このように一番目のポイントについて、神様は全能のお方だから、私たちは神様を神様のお言葉によってその通り信じるのがいいのではないかと神様がおっしゃっているわけです。では2番目のポイントです。進化論には課題がある、問題がある。なぜか、1番目に科学的根拠がない。科学的根拠がない。 いっぱいあるじゃないか。あんなにたくさんの人が、科学者が信じているんだから。お隣の韓国でも、神が創造したという立場に立つ修士の学位を持った、あるいは博士の学位を持った方がたくさんいらっしゃいます。アメリカにもオーストラリアにも。もちろん創造論の科学者と進化の説を掲げている科学者がディベートします。公開討論会、全部進化論の学者に軍配が上がるんです。だからこの頃では進化論の学者はもうそういう公開討論会には応じません。科学的根拠がないからです。実験科学と言いますね。歴史科学だけではなく実験科学で、実際の仮説を実際に実験して実証されればその仮説は正しいと言えます。それ以外は世界解釈です。言ってみれば実験科学の立場で見ればエセ科学なんです。それなのに進化論というのは客観的な事実で科学の立場なんだ。それに対して創造は神話の考え、信仰の世界なんだと言って進化論者が宣伝すると、それは不祥事さがあります。神の創造を信じている人は黙ってしまいます。黙っていたら認めたことになるんです。だから私は語るんです。そもそも進化論というのは反証不可能、もう本当にそれは立証できないということがはっきりしてる。だからインテリジェントデザイナー説を出したのは進化論者なんです。説明しきれない事柄がいっぱいある。これは偶然で進化してきたというにはあまりにも不自然すぎる。だから知的な設計者がいたんだ、特別に知恵のある設計者がいたんだ。インテリジェントデザイナーというのは進化論学者の説なんですよ。じゃあそのインテリジェントの人は誰ですか、方は誰ですか。いや、知的創造者、神様と言っちゃえばいいのに言えない。モーセの言い方は Something Great、 なんか分かんないけど大きなものだと言うんです。神様と言えないから、言いたくないから、 Something Great、 インテリジェントデザイナーということじゃないですか。まあインテリジェントなデザイナーはいらっしゃる、設計者はおられる。聖書が語る神様のことだと、そう私たちは思っていいと思うんです。もう一度言います。進化論は科学的根拠がありません。今私こんな本持っています。随分前から持っています。イギリスで学位を取っているイギリス人で、オーストラリアのシドニーで長年教授をしておられるマイケル・デント、分子工学の第一人者です。いわゆる我々の DNA の。この方が反進化論、進化論は科学とは言えないというのを自分の専門分野で書いていらっしゃる論文です。これを訳された川島先生も大変高名な日本の科学者です。ただ門外漢の私が申し上げているだけではなく、こういう方々がもう随分前から現れていきますが、なかなか NHK は紹介しません。二つ目の問題は、進化論にあるのは状況証拠だけだということが言えます。特に動機がないんです。進化論のメカニズムはですね、動機、なぜ進化が始まったのか、代わりに言うんです。偶然だ、 その偶然を証明する2つの理論が皆さんご存知の突然変異、自然選択、自然淘汰とも言いますね。何の動機モチベーションもなく、ただ突然に違う大きな進化をする、こういうんです。でこれはね、そういう突然変異の例をいっぱい挙げて実験した結果、全てが遺伝子の複製の失敗によるというんです。それはむしろ対価だ。突然変異っていうのは爆発的に起こり、秩序はありません。目的もない。こうすればこっちの方向へ行くという方向性もない。いわゆる出来損ないです。だから優勢という言葉があれば劣勢なん。進化の要因にはならない。過当なものからどんどん秩序を立っていくというふうにはならない。前に進化の系統樹って見られたことは教科書もいっぱい載っている。この映像はこれはこうなるでしょうといういわゆる生物学者の作った分類です。でここで自然淘汰、自然選択、弱肉強食、強いものが生き残る、勝ち残る、これが社会的進化論で、お前たちはもうダメなものだから死んだ方がいいんだ。こうやってヒトラーが進化論に立ってユダヤ人撲滅を図ったんですね。進化論思想によって正当化したんです。一つの民族を抹殺し虐殺すること。爬虫類に羽が生えて、これ証拠ないんです。爬虫類に羽が生えて鳥になる、鳥類になる、いやありますよ、教科書に載っていた始祖鳥です。その他の化石はないんです。特別なものだったと思われます。たった一つの例、実証のしようがないんです。自然選択、進化の動機やメカニズムは証明されないままなのに、何十億年という長い時間をかければ、そして偶然という曖昧な要因をふりかけのように混ぜ合わせたら進化する、こういうふうになると、アメーバからだんだん進化して類人猿から人間になるというふうに考えているんです。進化論者自身が認めているんですが、ありえないような奇跡的な偶然を数限りなく突破して進化しなければ今のような生物界にはなりません。でも進化は事実だと固く信じているっていうのは、もう科学ではなく立派な信仰と言えないでしょうか。もう一つのことは、進化論の問題は目撃者がいないんです。だって30億年も生きている人いません。それを何十万年としても目撃者いません。目撃者がいない、できない。でも単細胞生物が人になるまで進化するにはそれで十分だろうと信じている。それは科学ではなく、もし信仰に失礼なんですが、信仰だと言えないでしょうか。これは聖書はそう言っているわけです。開きません。ヘブル書11章1節、物的証拠もありません。たった一つあるとすれば化石です。化石はむしろ進化のプロセス証明というよりも、神様が種類にして作られたという証拠になります。一つの種から他の種に大きく変わるという中間の種類は、化石は一つもないんです。もし本当に 長年かけて進化したというなら、もっと細かい中間種があっていいんです。ダーウィンの50年後に生まれてメンデルの法則というのができました。メンデルが種類に従って他の種へ移らないということを証明しました。ダーウィンは晩年、自分の一つの仮説がもう大きく世界を変えているのを知り、晩年神様の前に悔い改めてイエス・キリストを信じクリスチャンになり、ウェストミンスター教会寺院の裏の墓地に埋葬されています。そのお墓を見てきました。もう一つのことを見たいと思います。これも先ほど言った創造の絵ですね。これも今見たことです。これは創造の始めから男と女に作られたんで、アメーバーからなったとは言っていない。だからこれは聖書の教えと違います。じゃあこれが次のお手元の3つ目の番号のエントロピー、熱力学の第一法則はもう動かすことができない確かな法則です。私はボイラー技師として多少学びましたが、熱管理士の学びも仕掛けて少し本当に聞きかじりのところですが多少は理解できるんですが、エネルギー不変の法則というのはこの第一法則で、これはもう万人が認めることです。この内部エネルギー、エネルギーの相対は仕事量と熱量を足したものだという法則、これが第一法則です。仕事量と熱量は変わるけれども足したもの、トータルは変わらない。簡単に言うとそういうことです。ネットでこの情報があります。ではエネルギー不変の法則ですが、第二法則は何か、それをエントロピーの法則です。形あるものは必ず壊れる。だんだん古くなって古びたものは壊れたりなくなったりしていく。これをこの映像は一つの器の中に、真ん中に仕切りを置いて90度の温度と20度のお湯を入れると、だんだん高い方から熱が低い方へ移りますね。これが移っていくエントロピー、だんだん移っていく。若い娘さんはおばあちゃんになりますね。私のように先生若いって言われても分かります。もうおじいさんです。若い時あったんです。形あるものは壊れていく。新車で置いていても古びていくと堀越先生はいつもおっしゃっています。これが崩壊するエネルギーです。エントロピーは第二法則で変わらない。不可逆性。90度から20度に温度が下がっていっても20度から90度には移らないんです。だから隣の55度同士になるっていうのは一方通行です。進化論はどうですか。これに当てはめると20度から90度になる、下等なものから高等なものになるという説です。第二法則のエントロピーの法則に逆らっているんです。これがここで私たちが教えられることです。詳しいことは横山さんに聞いてください。さて4番目、これも簡単に書きました。運動の原理と発生の原理を逆さまに考えている、混ぜこぜにしている。例えば飛行機が飛ぶ原理が飛行機を作った のではなく、人間という知的存在がその原理を利用して飛行機を発明した。飛行機は力学の原理にのっとって飛ぶようになります。でもそんなんな鉄の塊が飛ぶはずがないと言って飛行機絶対乗らない人いますね。でも力学の原理によって浮力があって空気抵抗を浮力として飛ぶっていうことは、これはもうその原理は確かです。それを利用するのは偶然ではなく、知的存在としての人間が運動の原理を利用して発生させるんです。進化論はまさにそういう知的存在がないというんです。偶然で時間かければできる。だからこれもこういう論理で否定されます。では進化論は最後に人間存在に尊厳や価値や意味や希望を与えることができないということです。前を見ていただいたら、ダーウィンが若い時に仮説として掲げた説、長い間に人間はどうなるか、ここにあるように偶然が重なってできてきたものだというわけです。ところが偶然の存在、産物ですから人生には意義も目的もない。結婚した二人は意義も目的もないとなってしまうんです。信じますか？信じたくないね。人は物質だから死んだら終わり、天国はない、まして地獄もない。生きたいように太く短く好きなように生きればいい。で、それをアメリカの学校で聖書の実会や授業前の祈りを否定したんですね。それから何が起こったか。青い線が公立学校で祈りが止まった後、未婚の女性がシングルマザーになっていったとか、子供を産んだデータです。あるいは犯罪率がその年からずっと増えていきます。だからアメリカでは公立学校よりも教会立のキリスト教学校が信頼されている。これは一般の授業においてもそうです。私たちはこういうことを考えて再開を始めたんです。幼児期の幼児教育だけではなく、初等教育も中等教育もしなければならない。いえ、選択の可能性を提供しているんです。進化論によると創造者はいないということが前提ですから、どういう結果をもたらすか、この間も紹介したんですね。414の集まりの中で、朝お母さんと子供が話してて、子供がお父さんに、人はどこへ行くのと聞いたら、それはな、猿から進化してな、猿の前は、そしたらお母さんが、産婦人科からお墓に行くの、ね、どっから来てどこへ行くのってお母さんこう答えた。現実的で、さあ早く学校行きなさい、勉強に遅れるよ。はい、お父さんは、それでいいんかな。こういうことが日本の家庭で行われています。勉強して大学に入った、 もう問題解決してない。何のために私は生きているの？カルト宗教に引っかかるんです。オウム真理教、統一教会、人間はこのために生きてるんだと言われて、初めて免疫がないもんだから優秀な若者が引っかかるんです。聖書はここで28節から、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方。先ほど言いましたように、本当に何のために生きているかわからない、思考で走る。千葉県で3人の未成年の青年が85歳のおばあちゃんの一人暮らしの家に入って、財産目当てに入って殺してしまったという話。なんていうことですか。そういう背景に何があるんですか。彼が受けてきた教育は何ですか。社会は何をしてきたんですか。教会は何をしてきたんですか。本当に責任感じます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚え、災いの日が来ないうちに、何の喜びもないという年月が近づく前、だから年をとっても希望がある、お世話もできる、お仕えする人が周りに、愛してくれる人がいるよ、あいあいを始めている。もう一回最初の言葉ですね。あなたは自分のため偶像を作ってはならない。上の天にあるもの、地の下にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形のものも作ってはならない。私たちはこの神様の言葉をやみくもに信じるんではなく、それだけの根拠のあることだと見極めながら、御言葉にのみ立って人を恐れないで、神様を恐れて伝えていきます。人を恐れると罠に落ちるとあります。キリスト教会、罠に陥っているんじゃないですか。人を恐れてと私は思っています。お祈りいたしましょう。神様、偶像崇拝はまさに現代は進化論という形をとって、私たちを取り囲み、創造主である神様から目をそらせようとしています。どうぞあなたの愛しているすべての人がこのことを知り、また教会はこの真理を伝えることができますよ。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
ただいまから聖書